ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会の時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧です。新年こやら、ということで、新年明けて一発目の放送ということでございますね。皆さん、春節休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。しっかり英気を養って今日から、営業活動頑張っていただきたいなと、こういうふうに思っております。さあ、私自身も営業活動頑張っておりますが、春節休みも2日しか休まず、営業活動に励んでいたこの方にお越しいただいております。
ドローンにハマってるゴローンでございます。
ゴローンはこの方です。
だからゲストがゴローン、で僕は
ゴローですね。
そうでしたね。
だからこれは前回も申し上げましたが、はい、ラジオを聞いている方はわからないんです。わからない。
漏れなく動画を見てください。
まあ今日もゴローさんが購入されたドローン、
はい、
名前はゴローン、
ゴローン
がスタジオに来てくれていると。
本当はね、こいつに撮影を依頼してたんだけどね。
ちょっとギャラが合わなかったです。
ちょっとギャラが合わず。ちょっと機嫌悪いかな、
なんで出演に切り替えたと。
切り替えました
いうことですね。
これね、今の日本でこのテロ
テロですね、
テロっていうドローンなんですけど、まだ発売されておりません。
3月でしたっけ。
3月。
だもう少しじゃないですか。
なので僕らが今第一人者級
ですね。
テロ
をゲストに招いてお送りしている放送ですと。
ワンパイ衝動会。
ワンパイ衝動会。
半端ないですね。最先端を言ってますよ。
そうですか。そうですか。
これどっちからのリスナーにも怒られそうですね。テロのファンからも、はい、テロについてじゃないじゃんと。でラジオのリスナーからはテロは
いい、見えないじゃん。
見えないぞ。いかん。
他方面からお叱りを受ける放送になりますねこれ。
申し訳ございません。
頑張りましょう。
頑張ります。
内容で
交渉します。
何交渉するんですか。何交渉するんですか。
みんなに交渉をしていきたいと思います。
はい、分かりました。はい、ということでございますと、はい、で前回までの内容覚えていらっしゃいますでしょうか。
日ゆ日また
で
やらぎ、
やらぎですね。やらぎの交渉について覚えていただきましたね。
はい、
一週ごとに忘れるのやめてください。
そうですね。さっきやったからね。やらぎはね。
ということですね。さあ、そんな、はい、五郎さんが、勉強されている交渉学なんですが、はい、その教科書自体はこちらでございます。
はい、
交渉学のすすめ。NPO 法人日本交渉協会から出しておりますと。はい、ございますと。
ございます。
はい。でこれを、教科書にやってきましたが、前回までの放送で第1章が読み終わったと、こういう状況ですね。はい、で特にあり方のところが中心だったのが第1章でしたね。要は何度も申し上げております、交渉っていうものはとても大変なものなんだと。
簡単じゃないよと。
そうなんだよと、うん、でそこに立ち向かうというか、望んでいくっていうことが大切で、その時の考え方は腹の探り合いをすることを、是とするのではなく、そうじゃないの、我々っていうのはそのお互いを統合していくっていう考え方ですね。要はその相手もハッピー、両者が幸せになるっていうことをその考えていくっていうことが交渉なんだと。ただその時に対立が必ず起こっています、それをお互い話し合いによってこれ乗り越えていくっていう
こと。そこだよね。
そんなことで前回やわらぎの交渉っていうもので、やわらぎのこう意味みたいなところをお話しさせていただいたよねと。でお互い独立した一人の人として社会と関わっていく、依存するのではなく両者がハッピーになるためにはどうしていけばいいのかっていうことを思考できるような、こういうことが大切なんじゃないかということで、この交渉学のすすめ出しておりますので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。で、第2章は、交渉学の系譜ということで、奥村先生に書いていただいております。奥村先生はですね、もう日本の交渉学の研究においてはもう今若手ナンバーワンじゃないかな
へ
いうぐらい なるほど。素晴らしい方でございます。今はですね、東京理科大学の経営学部の教授をされている方でございまして、うんうんうんうん、私もこの、先生の研修を受けさせていただいたんですが、この先生の研修は、はい、日本交渉協会でも定期的に公開コースとして日本ではございますがやっております、
うんうんうん、
でノースウェスタン大学、はい、奥村先生が研究されてた大学ですね、うん、アメリカの経営大学院のケースを持ち込んで、
う
ん
う
ん
う
ん、
面白そう。
実際に2日間交渉しっぱなしの研修、
交渉しっぱなしの研修、すごい疲れそう。
疲れますよあれは。本当に
面白そうですね。
めちゃくちゃ勉強になります。
なるほどね。
例えばですね、テレビの放映権を、
うん、
版権をこう売るのと、うん、そのテレビディレクターの方との交渉とかっていうのも、
うん、
振り返りがポイントなんですよ、
うん、
実際1時間準備をして1時間交渉してもらって帰ってくるんですが、
はい、
その時にやるのが両者のその得た利益を足して、
うんうん、
一番多か、多い順で並べていくんですね。2人1組でこう研修や、うんうん、その交渉やってもらうじゃないですか、
うんうん、
でわーっと帰ってきてもらって多い順からこうって並べてってどういう交渉してったのみたいなとこだったり、
面白そう、
うん、でこれ以上話すと、うん、もう奥村先生の領域になっちゃうんでやりますが、これもこれやっとくことが統合型交渉における第一歩だったんだな、
うん、
私何度も前回の放送まで言ってましたけど、腹の探り合いダメだよっていうふうに頭で言ってるのに、実際に交渉やると
ちょっと探るよね。
探るんですよ、うん、そこら辺を気づかせるんですよ。
なるほどね。
要はケースでは自分はこういう風にやりたいと思ってますみたいなのがこうバーッとこう状況が書かれてるわけですね、
うん、
で、ああここは譲れないなみたいなところの条件を自分で設定していくわけですよ、
うん、
そうすると自分自身は、
うん、
私やってみて思ったんですけど、どんどん情報を隠すんですよ、
うん、
相手にやり込まれないようにしようみたいな。
なるほどね。
でいろんな嘘をついたりとかしちゃうんです
ね。なるほどね。
脅しをかけてですね、
うん、
で脅しをかけるっていうことも悪いことではないんですよ、
うんうんうん、
要は丸腰でやっちゃダメですからビジネスなんて、
うんうん、
なんだけど、自分がいかになんかこう、うん、もう全部隠しちゃってダメだなみたいな、
あれでしょ、他社もっといい条件で持ってきてるよみたいなところでちょろっと出して
たりするとか、そういうのやるんです
、うん、なるほどね、
浅はかなやつを、
なるほどね。
そんな研修もございます。ぜひね、交渉協会のですね、
う
んうん、ホームページもありますので、ぜひそこをご覧いただければ
です、ね、
そういった公開コースの情報もありますので、ぜひご覧いただければなと思います。ただ日本です。
日本、
はい、いずれは中国でもできるように頑張りたいと思います。
お願いします、はい、
でも、ね、結構中国語でね、こういういろんなケースのあれとかあるらしいんですよ。
海外の方がありそうですけど ね、
こと中国の方が結構、
うん、進んでそうだよね。
交渉学の研究進んでたりします。
面白そう。
ただ私もいろいろ探しましたけど、大学で、
うん、
交渉学専攻してる先生いますかねって言って、うん、上海の大学の人たちに聞いたんですけど、はい、そこはなかなかいなかったですね。また心理学の先生紹介しようかっていう感じはあったんですけど、
そっち寄りなのかな、
そうなんです、
うん、
こういうような状況でございます、
ね、はい、
ということで、その、日本で今はもうナンバーワンの、う
ん、
大先生奥村先生、
はい、
第一人者は藤田先生ですけどね、
うん、
奥村先生の本、
うん、
に書いていただいた文章を読み進めていくんですが、
はい、
奥村先生に書いていただいたのは何かっていうと、
うん、
交渉学の歴史なんですね、
うんうんうん、
交渉学がどのように研究されてきたのかっていったところをご説明いただいていると、
うん、
そこで我々もやっぱりその交渉学っていうのがどうやって進化してきたのかということをしっかり知っておくことで、
うん、
自分自身がこれからの交渉はこうだなっていうことを分かってもらう、うんうん、この奥深さを構造的に理解するために歴史を学びましょうと。
なるほど。
いうことでございます。
ここはすっ飛ばしてしまいました
今関係ねえなと思ってしまいますよね。
ついね。
そうです。ただ先輩方もいろいろ研究された上で今の理論ができているっていうことを理解しておきましょう。
なるほど、なるほど。
で、まず読み進めていきましょう、
はい、
人類の歴史は対立と紛争を武力と交渉で解くサイクルとともにあります。交渉を要する状況や行動の様態は日本や中国の古典をもとより、マキャベリの権力論やカリエールの外交交渉論など多くの文献で論じられてきました、
うん、
第2章で今日の交渉学を導いた研究の流れを、特にマネジメントの領域から代表的な文献をたどりながら整理してみましょう。現代の交渉研究の源流が中心となる概念から考えると、メアリー・バーカー、ベアリー・バーカー・フォレットの論考にたどることができますと、
うん、
ということでフォレットさんっていうのは一体何なのかっていうことを聞いていきましょう、うんうん、見ていきましょう、
はい、
フォレット女子は1920年代に行政学と経営管理学の中でコンフリクト、
うん
うん、コンフリクト、まあ、を論じていますと、
うん、
フォレットが経営管理の思想家や、古典組織論の研究者として評価されるのは、コンフリクトへの対処様式やリーダーの権限パワーの状況的性質などをいち早く論じたからでした。
うん、なるほど、
はい、マネージャーのための交渉の認知心理学を著したスタンフォード大学のニールは、フォレットがコンフリクトは有効な組織成果には必然かつ必要と確信していたと指摘しています。
うん、
また現代の交渉論においても、ウォルトンとマッカーシーが労使交渉の行動理論で、フィッシャーとユーリがハーバード流交渉術でフォレットに言及しています。いずれもこの領域のエポックメイキングとなる文献ですということで、
ね、
フィッシャーとユーリーが出したハーバード流交渉術っていう、これ1981年に出た本なんですけど、う
ん、これ読んだな、
これめっちゃ有名なやつです、ね、これめっちゃ有名なやつです、
うん、読んだ、
はい、要はこの本、今皆さんが交渉でウィンウィン、シュアンインっていうふうに言うと思うんですけど、このその源となるものが、うん、メアリー・バーカー・フォレットさんが考えたとこにたどり着くよっていう話なんですよ。
うんうんうん、なるほどですね、
はい、
うん
うん、こういうような話です、
はい、
でそれがなんと1920年代に、
うん、そうだよね、1920年代の、
いやもう約100年前ですよ。
ああ、そういうことか、
ええ、
本当だ、
そうですね、
そんな昔から、
ええ、だから交渉学が研究始まった、ハーバードが研究始まったのは1973年、
うんうん、
で日本に交渉学持ち込まれたのは1980年代ですね、うん、っていう状況です。ただ実はそれがスタートではなくて、その前段階でも実はその人間社会における、そのまあこれ行政学と経営管理学の中でのコンフリクトなので、まあ組織の中とか、まあ行政におけるコンフリクトといったところを研究されていたっていうことはあるわけですね。
すごいね、
すごいんですよ。
っていうことはもうそういう事例がすごいあったってことだよね。
むちゃくちゃありますよって
。交渉をしなきゃいけないことがね。
そういうこと、そういうこと、うん、特にコンフリクトっていったところの、うんうん、
そこだね、
はい、でなぜこのフォレット女子が評価されるのかっていうのが、コンフリクトへの対処様式やリーダーの権限パワーの状況的性質などをいち早く論じたからだ
って、うん、
要はおそらくここのフォレット女子が、うんうんうん、ここの論文を出すところまでは、うん、おそらくいろんな、なんていうんですかね、うんうん、コンフリクトが起きても、
うん、
なんとなくこうどうすりゃいいんだっていうことは思っていても、
ね、体系化されてなかった、
されてなかったんですよ、
うん、
それが約100年前に体系化されたっていうことが、 いわゆる、うん、その、まあ、フォレット女子の、まあ、素晴らしい評価されるポイントなんだっていう話なんですよ。
すごい、
ね、うん、
すごい、
今でこそ我々はこの交渉していくときに、うん、この人のパワーでこう動かしてるな、うん、みたいなところを、
うんうんうん、
まあ、この後も進めて読み進めていくとあるんですけど、うん、その体系的にその理解をし、その対処法っていったところを分かってるから、
うん、
こんなん当たり前じゃんみたいなふうに思ってしまうんだけど、
はいはいはい、
そんな分かんなかった時代にそれを作り上げた方が、
ね、すごいね、
これ100年前にいたんだっていう、
100年前だからね、
100年前ですよ、
うん、10年前とかだったらね、
まあまあいいけど、うん、これ100年前にいたんですよ、
100年前から、
そうなんです、
すごいわ、
これ素晴らしいですよね、うん、
なるほどね、
話です、
はい、
なのでまあ皆さんもこうフォレット女子を覚えておきましょう。
フォレット女子、
はい、でそのフォレット女子が1920年代に研究されたことが、その次にウォルトンとマッカーシーが労使交渉の行動理論といったところ で、
うん、
でその最終的に今の、まあ、現代の交渉学の源流になるハーバード流交渉術、
うん、
このところまでフィッシャーとユーリまでこう来てるんだよって話ですと、
うん、
はい、
なるほどですね、
はい、うん、ということです。でフォレットさんっていうのがすごいっていう話は今しましたね、
はい、
でフォレットさん具体的に何書いたかっていうのを お伝えしていきます、
はい、
著作の新国家および創造的経験というタイトルに象徴される構想や本人の経歴とともに、フォレットの論考は多彩な領域に接しています。その中でも1925年1月から4回にわたって報告した経営のための心理学的基礎 という講演の初回で論じたのが建設的コンフリクトでした。産業における人間に関連する課題の中心にコンフリクトを置き、最も充実した方法でコンフリクトに対処することがテーマでしたですね。
うーん、なるほどね。
なるほどなるほど。
ここだけでももう唸るね。
唸っちゃった、
うん、
フォレットはコンフリクトを善悪や倫理的な余談なく考えるべきで、戦争や闘争ではなく見解や利害の相違が表面化したものと定義しています。私たちの住む世界では相違が生まれてくることは避けられないため、これを悪しきものと決めつけず活用すべきではないのかと論じました。面白いのは摩擦の比喩による説明です。機械技師の仕事は機械にかかる摩擦を除去することですが、動力の伝達では摩擦を利用し発電機のエネルギーを駆動系に伝えるベルトは摩擦を利用して活用しているし、鍵盤もバイオリンの演奏も摩擦を活用しています、
うん、
心と心の摩擦もいいことと捉え、ビジネスにおいても同じように除去を試みるべきとき、活用すべきとき、何に利用できるかを検討すべきときを知る必要があると述べているんです、
うん、なるほどね。
でここのポイントですね、うん、一つ目はコンフリクト対立ってやつを善悪や倫理的な余談なく考えるべき、
うん、
戦争や闘争や見解や、ここです、見解や利害の相違が表面化したものと定義したんですよ、
うんうんうん、そこだよね。
そこだから、うん、あ、なんとなここでポイントは表面化したものなんですよ、
うんうんうんうん、
で表面化したこのコンフリクト、あ、これやべえな、お互いちょっと違うこと言ってんなって、
うんうん、
お互いが認知しました、
うんうん、
でその次にポイントは何かっていうと、
うん、
これを悪しきものと決めつけない、
うんうんうん、
活用すべきじゃないのって論じた。
うん、ここだな。
そうで、なおかつこのフォレット女子がその研修の中で伝えたことって何かっていうと、
うんうん、
あのこれを比喩としてやったのに、機械技師の仕事っていうのは機械にかかる摩擦を除去するよねとか、
うん、
でも動力の熱は摩擦を利用してるよね、
うんうんうん、
いろんなことでこう比喩してった時に、このコンフリクトっていうのも、うん、ビジネスにおいても除去を試みるべきっていう時もあるし、活用すべき時もあるよっていうことで、状況に応じて何に活用すべきかっていうのを検討すべきとする時を知る必要があると述べたわけですね。
ここの一文につきます、
ね、ここなんですよ。だから、うん、まあこれも要はこの100年近く前にフォレット女子は、うん、あのこのコンフリクトが起きた時に、わ、これはダメだっていうふうにしちゃダメだ、
そのすごいね、
そう、それをわっと伝えたわけです。これがしかも分かりやすかったので現代にまで来たよって話なんですね。
なるほどね、
はい、で次、このフォレット女子はですね、
はい、
コンフリクトの対処様式を3つに分けたんですよ。3つの対処法、
はい、
1つは支配、
うん、
2つ目は妥協、
うん、
3つ目は統合、
うん、なるほど、
うん、で支配って何かっていうと、一方が相手を制圧することで単純だが長くは持続しないのが普通だと言ったわけです ね。
確かにね、
うん、なんかこれ前回の放送と同じようなこと
です、うん、そうですね、うん、
妥協はコンフリクトによって妨げられている活動を進行させるために双方が譲歩することですが、
うん、
これが当たり前のこととして織り込まれていると、情報を見越して要求を出すため、
なるほど、
妥結してもお互いが本当に求めるっているところがわからないままで何かを諦めることになるとフォレットは強調します。
これ日本人多い、ね、
多いんですよ、
うん、
まあ、とりあえず言わないどこ、
うん、
みたいな、
なんかこのまんまもう流して終わりにしちゃうみたいなね。そうそう、
で終わった後に
あれみたいな、
ね、そうそう、でこう、いや俺実はこういう風にしたかったんだよねって言ったら、いやそれ先に言ってよって、
多いねこれね、
なんで言わないのみたいな、いやでもなんとなくさみたいな、なんか言ったらなんかあるじゃん、
この情報を見越して要求を出す日本人っぽいよね。
そうそうそうそう、
これね
だろうな感で、あうんで言っちゃうから、うん、これダメよね、
これダメだね、確かに、なるほどね、
そうなんです、
うんうんうん、
でお互いの要求が満たされればどちらも何かを犠牲にする必要がない解決が統合ってやつですね。だからまずこのフォレット女子のその、まあ、評価していくべきところって何かっていうと、まあ、そのコンフリクトの定義をしっかりした、この表面化されたことだっていう話を作ったのと、それをまあ活用すべきだよね、
うん、
まあ、除去するべき時と活用すべき時があるっていうことを考えるべきだって話をしたこと、
はい、
でその次にその対処法は3つあるんだっていうことなんですね、うん、
ま さに
そうだね、うん、で一つ目は支配で、うん、ここでまああのどれが正しいっていうことじゃなく3つあるよっていうことがあって、うんうんうん、で我々はこれをよく理解することが大切なんだって話です。1個の支配だとゼロサムですよ完全に。
これゼロサムだよね。
そうそう俺のあれだみたいな、うんうんうん、で、ね、2個目は妥協なんで、うんうん、何も言ってないからそのなんとなくウィンウィンっぽく見えるんだけど、うん、
実は
そう双方にしこりが残ってる状況なんですよ、うん、
これ一番嫌だか
嫌ですよね、うん、いやなそれさっき言っててもこれ私よくやっちゃうん
ですよ、うん、
っていう話です、はい、で3つ目が統合なんですね、うん、で統合って何かっていうとどちらも何かを犠牲にする必要がない解決ってやつなんですよ、うん、
ここな、
うん、どうですかこれでもすごくこう分かりやすく整理されてますよ ね、
うん、あれだねやっぱ2位が嫌だけど結構2位が多いかも、ね、妥協しちゃってる。
そうなんです。
もうなんかあのほら交渉するのが途中からめんどくさくなっちゃって、めんど
くさくなっちゃうから
で時間もかかるし、
そう対立を恐れてしまったがために、うんね、妥協を織り込み済みのその案を出し、うん、まあいいよねみたいな、
なんか落としどこ先に考えて、
そうそうそう
ここら辺から行って、うんうん、ここに落とすみたいな。
そうだからまあ日本の会議がなんかよく、ね、あの根回し最初にやっといて、うんうんうんうん、結局会議の中では、うんその議論がお互いそう行われないってよく言われる。だから我々ってなんか我々日本人、私たち日本人だからよくあるのこういうことですよね。
確かに。
だから我々営業マンなので、
そうっすな、
あの私もよくやってしまうんだけど、お客さんの心象を害してしまうんじゃないかというふうに思って思い込んでしまい、既存客のに対してここはちょっとお願いします、ちょっと火を発生するっていうのをお願いしたいんだけどっていうのを言うのを言えないとか、その額もお客さんがまあ怒んない程度にしようみたいなところで出し方を変えてしまうとかいうところがありますよね。
あれはかなりある。
そうで条件を出す出し方は確かに必要ですよ。相手に敬意を表して相手に突然感がないようにそれを切り出すっていうことも大切ですよ。なんだけどそれ悪としてダメなのは言わないこと。
そうだよね。
この妥協はやっぱ悪な気がするなっていうのは私の気づきですよ。
ね、でほら営業言わないとお客さんもただだと思って、
そうそうやってるから
っていうケースもね、そう出てくるからね。
そうなんです、うん、で実は意外に言ってこういう状況なんだっていうと、うん、そこまで頑張ってくれたんだよ、
ね、
とかね、別によ、うん、さあ俺は別にあんたをこうね、うん、っていうふうに言うじゃないですか、一緒にやっていくパートナーって考えてるからさって言ってくれる場合あるわけです、う
ん
う
ん、ありますね。
言わなかったがために双方が気持ち悪くなる、パフォーマンスが悪くなるからお客さんも嫌になる、
そうだね、
ってことあるわけですよ。
あるわけなんです
ですよね、
はい、
ということなんです。
うん、これは深いね。
ということで、まあ、実はこういった我々が考えていかなきゃいけないこと、うん、100年前にもこう体系化されてたんだっていう話を今日お伝えしたかったんですよ。で私たちはこれから営業マンとしていろんなお客様に価値提供していきます、うん、でもうその時に今の最新の理論を学ぶっていうことも大切なんだけど、うん、何もないところからこの状況を見ていき、このように体系化をしてくれた先輩方、
そうっすね、
この方々のやっぱ研究っていうものを知りながら我々は勉強して今のことを知識をアップデートしていくってこと、とても大切だなと思うんです。
大切です。
大切
ですね。
ですよね。
ホレット先生すいません、
すいません、
飛ばしてし
まいました。もっと言うとこれを書き留めていただいた奥村先生すいませんです
よ、ね、そう、あ、奥村先生すいません、
ぜひ研修受けた時にそれは率直に言っていただきたい。
わかりました、
ということでございます。
ホレット先生
の本がとても良かったですということでございます、はい、でまあ、今日はあの飛ばし飛ばし読ませていただきましたが、この交渉学の勧めにエキセンス書いておりますので、ぜひ興味のある方、まあ、中国人の方多いかと思うんですが、はい、あの日本語で本が読めるような方ですね、ぜひこちらをですね、あのお買い求めいただければなと、こういうふうに思っております。さあ皆さん春節明け、はい、大変な営業活動状況ではあるかと思うんですが、はい、ぜひ他社の、まあ、妥協せずにいきましょう。
そうですね、
しっかりお客様に言い方を考えた方がいいですよ。でもしっかり要求はお伝えをしていくっていうことをやっていきたいなと思いますね、はい、さあこういうことでございます。では本日はこれまでです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。